第二コリントの五章。16節からお読みしたいと思います。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方にお願いします。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日のこの箇所は、私たちがクリスチャンになった時にどんなふうに考えたらいいのか、どんな存在になったのか、そしてどんな働きをしたらいいのか、そんなことを見ていきたいと思います。16節をご覧いただきたいと思いますが、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしない、あるいはかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそれの知り方はしないと言っています。この16節から考えたい第一の点ですが、それは人間的な標準で全てのこと、あるいはキリストのことを知るんではないんだ。キリストを信じたらどんな考え方をするのかといったら、人間的な標準というものがある。でもその人間的な標準ではないということを言っているんですね。ちょっと皆さん考えていただきたいんですが、この文章を書いているパウロという人は、自分のこと、周りのこと、キリストのことをどんなふうに考えて生きてきたでしょうか。特にクリスチャンになる前は、そのことを考えていただきたいですね。パウロはあのダマスコの途上においてキリストに出会ってクリスチャンになったんです。でもその前、彼は人間的な標準で物事を考えていたし、キリストを見ていたんです。どんな風にパウロは見ていたんでしょうか。彼はですね、ユダヤ人だったからすごい誇りを持てたんですね。だからそういう意味では、民族主義者というか、イスラエルの民としてのエリート意識プンプンだったわけです。宗教的に言えば彼はパリサイ人だったので、もうすごい立法主義者で、私は神様に喜ばれる時にはああしてる、こうしてると、もう宗教的にはあらゆる律法を細かく守っていた。この点においてもエリート中のエリートでしたよね。彼は民族も宗教もそうですが、さらにですね、学問とかそういった人間的な、エリート意識というものはさらに強いものでした。まあ、ユダヤ教の最高の教師に学んで、そして ローマの市民権さえも持っていて、そしてどこにでもおそらくユダヤ教の街道に入れたということはラビの資格も持っていて、言うことなしの人間的な標準から言えば人物だったんじゃないかと思います。だから自分はですね、誇るところ、もし誰かが誇りを持つならもう最高に誇れるんだって言ったんですね。ここの中にいる我々 JWT のクラスの人間はですね、パウロほどの人間はいないんじゃないかと思うんです。まあ、少々ね、何か持ってるっていうところあるかもしれませんけれども、やっぱり人間的な標準では比べることができない。彼はエリートだったと思います。で、特にですね、ここに人間的な標準でキリストのことを知ろうともしないと言ってるんですけどね、キリストに対してどんなふうに思ってたのかって言ったら、彼はやっぱりユダヤ教徒としてイスラエルの民としてキリストを見ていたので、とんでもない人物、神に背く、律法を破る、そしておそらくは道徳的にも堕落しており、奇跡を行ったかどうかわからないけれども、もうスタンドプレーをやってですね、いかがわしい宗教家、カルトのおそらく創設者、とんでもない神に背く人物、まあミラクルワーカーと言いましょうか、奇跡を行う人のように、言ってるけど絶対に神はお許しにならない、これが彼の人間観だ、あのキリスト観だったんです。自分に対してキリストに対して人間的標準でものを見るということはパウロにとっていかなるものだったか、お考えいただけるでしょうか。で、この手紙を書かれた今度はコリントの教会の人々にとって自分のこと、キリストのことをどんなふうに考えていたんでしょうか。特に人間的な標準で見た場合、コリントの人たちは概して言えば、まあお金持ちだった、港町だった、そして文化も栄えていた。コリント風に生きるというと不道徳に生きるという言葉の代名詞のようでもありましたから、そういう意味では非常に世俗的、大敗していたと言っていいかもしれない。まあ大体港町ってそういうところありますよね。まさにそういう町でした、コリントは。自分たちはそういうところでしたが、でもコリントにはですね、哲学もあれば建築もあれば様々な文化があったんです。アテネっていう町ほどじゃないにしても、コリントはまた当時の最高の文化都市であったわけです。だから人間的な標準でコリントの人たちは自分たちのことをどう考えていたか、やっぱりパウロとは違うけど随分エリート意識もあったし、誇りも高かったし、人々を見下すようなところがあったんですね。ユダヤ人ではなかったギリシャ人の姿であったけれど、ユダヤ人が民族の誇りを持っていた、それと同じように、あるいはそれと以上にギリシャ人もまたですね、自らがどれほど優れたものであるかっていうことを感じていたんです。みんな同じなんですよね。私は東南アジアに行ってですね、つくづく感じましたけれど、あの日本人から見るとちょっと私はですね、東南アジアの方を下に見るとい こう傾向がありますよね。あのかってのことはあって、あ韓国の方みたいな言い方ですね、あるいはベトナムの方とかね。結構ですね、シンガポールにいた時に日本人の方々がシンガポーリアンということをですね言う時に、 もうね最近こう金持ちになってきたけれどもっていうね、ちょこっとそういうね目でもって中国人はしょうがないみたいなね、いうことをよく言う人がいました。私はあれまずいなって聞きながらも、心の底のどこかにはね、やっぱり日本人なんだからみたいなね気持ちがあって、日本人は違うんだとかですね、なんかそういう意識である。でそれと同じような気持ちがですね、どこの民族、ベトナムの人たちにもミャンマーの人たちにもですね、タイの人たちにも、もちろん中国の人たちにも、韓国の人たちにも、北朝鮮の人たちにも、みんなあるんですよね。そういう意味で人間的な標準で自分を見るということは、誇りというものを中心にして誇るべきところをいつも考えているんだと思います。それに対して人間的な標準でキリストを見た場合どうなるのか。コリントの人々、彼らはですね、キリストに対してどんなふうに考えていたのか。復活なんか信じないと考えていたのがコリントの手紙なんですよね。とっても物質的、この世的、現世的でしたね。で、一番コリントの教会って問題が多かった、教会の中でも問題が多かった。ザ・チャーチ・オブ・プロブレムズという言葉で言われるように、問題ばかしの教会というふうに言った人がいますが、それは取りも直さず、この教会が立っている周囲と深い関係があるわけです。教会っていうのは特別に選ばれた、神様の共同体なんですが、でもどこから出発するかというと、召し出されたところから出発してるんです。で、天に目指していくんですけども、あくまでも選ばれたところのその後ろ髪というんでしょうかね、惹かれているものがあるわけです。みんなそのマイナス点を持ってスタートしたわけだから、出身というもの、クリスチャンになる前の出身ですね、それは尾を引いてるんです。いいものもあれば悪いものもあります。それが用いられる土台になるものもあれば、それは切り離されて捨てて清められなければならないものもあります。クリスチャンになる前のいろんなものというのはですね、みんな自分が抱えていることなんです。コリントの教会の人たちはやっぱり人間的な標準で自分たちのことを考えていましたし、そしてキリストのことも考えていたということなんです。復活なんかないよと言ってみたり、キリストの贖いが信じられなかった。だからここで人間的な標準で自分のこと、周りのこと、キリストのことを知るっていうこと、とってもこれは避けなければならないこととして大事だった。人間的な標準はもうやめよう、パウロ言ったんですね。イエス様の周りにいる人たちはどうでしたでしょうかね。家族、イエス様の家族は自分たち家族のことをどう考えていたんでしょうか。キリストのことをどう見ていたんでしょうか。マリアは、あるいはイエスの兄弟たちは、みんな人間的な標準で随分行動してましたよね。福音書を見ると分かりますが、実際のユダヤ人たちはどうでしょうか。パリサイ人はどうだったでしょうか。サドカイ人、イエスを十字架につけたあの人たちは人間的な標準で自分たちのことを、あるいは社会を、宗教を、いろんな問題をどう考えていたんでしょうか。そして特にキリストのことをどう考えていたでしょうか。彼らこそキリストを十字架につけよう、十字架につけよう、十字架につけよう、十字架につけようと本当にこの叫んでいたわけです。サドカイ人は中心だったんですよね。そういう意味でパリサイ人しかり、サドカイ人しかり、あるいはどうでしょうか、ナザレの故郷の人々は あるいはカペナウムのキリストが伝道された人々はどうだったんでしょうか。彼らはパンの問題とか癒しの問題があるとキリストについていくんですが、でもそこまででキリストについていくっていうことはやめてしまいますよね。結局自分に利益があればキリストを利用していきたい。キリストに対する見方は人間的な見方そうだったんです。今も人間的な標準で自分のこと、周りのこと、キリストのこと、神様のことを考えている人ほとんどですよね。私アメリカでジーザスセミナーというのが行われていることを知ってとってもびっくりしました。クリスチャンであるとは多分言えないと思いますけれども、イエスについて研究している学者たち約 3,400 人がいました。クリスチャンじゃないんですね。彼らはジーザスセミナーという学会を作ってるんです。で、キリストはどんな方だったか、みんなでね、自分の考えを言おうじゃないか、セミナーやってたわけですから。みんな自分の意見言うもんなんでね、全然違うですよね。特に福音書読んでたら、イエス様こんなことしなかった、こんなこと言わなかったってみんな考えてるもんだから。それでみんなでですね、投票したんです。どういう投票したかって。はい、マタイの福音書。一つずつやってね。この箇所本当に起こったと思う人はね、4つ玉の色を決めまして、ちょっと色の玉の色は忘れちゃいましたけど、仮にですね赤、緑、黄色、灰色と、こういうふうにしてみましょうかね。で、赤は絶対にありえないとかですね、緑はまあないだろうと、あ、反対です、ごめん、赤はあった、イエス様ねなさったし語ったろ。それから緑はですね、まあ多分したと思うけどもよくわからない。で、仮にですね、そうでしたね、ネズミ色でしたかね、ネズミ色でしたか、赤、黄色、ネズミ色、黒でした。すいません、だんだん覚えですよ。赤はね、絶対これイエスはなさったよねってやつで、黄色、これはね、多分したと思うけどね、わかんない。それからネズミ色、これはね、まあ多分しなかったろう、言わなかったろう。黒は絶対にありえない。だからね、一つ一つの文章とかですね、あるいは文脈、投票したんですよ。ね、会員は400人ぐらいいるんだけど、まあ会合に参加すると100人。で、一個一個ずっとやっていくんですよね。暇な人がいるっていうか、面白い人たちがいるもんですよね。何年間もかかって、で、出来上がった聖書があるんですよ。売ってるんですよ、ちゃんと、色分けの聖書で、それを買ってくるとですね、あ、赤が出てくると、あ、イエス様これ語ったよねとか、こうなってるんだと分かるわけで、その人たちが投票したわけだから。で、黄色が出てくると多分ね、やったろうと思っているわけね、みんな。ネズミ色、多分ないね、黒は絶対ないね、とそれ読むと分かるわけですよね。ジーザスセミナーって、私はこれこそ人間的な標準でキリストを見てるんだと思います。奇跡はね、全部ね黒なんですよ。ありえないんだから。で、人間的標準だとそうでしょ、奇跡は起こらないんですよ。まあね、日本人の多くの人は奇跡も信じるし、変な超常現象も信じるから、まあ、必ずしもね、簡単に話は進められないけど、でもとにかくここに集まってる学者たちは一応学者だからね、全員がドクター博士号を持ってるんです。新約聖書研究してるんですよ、ね、自称新約研究専門家という、そういう人たちなんですよ。でもセキュラーだ、クリスチャンの学校で話してるわけじゃないのね。人間的な標準でキリストを見たらそうなるっていうことなんです。多 たくさんの日本人は私は同じだと思います。キリストをどう見るのかっていうと、結局自分の考えでキリストを書いている。おそらく日本語で書いているイエスでというのはですね、私もちゃんと調べたことがあるわけじゃないんですけれども、100冊以上あるだろうと言われています。私も集めて 4,50 冊は集まったけれどもですね、もう全部なくなっちゃいましたけど、とにかくですね、やっぱりみんなイエス様について書きたいんですよね。みんな自分のイエスを書きたいんですよ。イミジクも遠藤周作が私のイエスって書いてきましたね。でみんな自分のイエスを書きたいんですよ。私がどう考えるか、私がどうイエスを体験したか。でクリスチャンが書くんだろうね、100通りあろうが1000通りあろうが、それいいんですよ、ね、大体みんなあって不思議ではない。クリスチャンが自分のイエス様っていうのはね、みんな違うはずなんですよ、当然のことだから。でもまあね、日本でいわゆる本を書いているイエスっていう人のそのイエス像はね、みんな自分がイエスはこうだったろう、こうであってほしい、自分の希望的観測を投影したところのイエス像なんですよね。私が学生時代に流行ったイエスというのは全教頭イエスでした。全教頭イエス、ね、あのそういう本、あるいはそういう論文、あるいはそういうなんていうんで、エッセイを書いた人ずいぶんいたんですよ。今でも、まあ、名前を言うことは控えますけれども、10人ぐらいの学者がですね、全教頭イエスということで、出身は青山とかですね、東京神学大学とか、神学部の先生たち、関東学院の先生たち、やっぱり全教頭イエスだったんですよ。どこが彼らを好きだったかったらね、三宅嫁です。三宅嫁ですよね。あれはね、全教頭イエスですよね。鞭を振ってね、机ひっくり返して、こんなところでね、私の家をね、あの祈りの家を唱えなきゃならないって、そこは引用しないんですよ。商売で変えてるっていうところだけ引用して、全教とイエスが出てくるわけね。そういうイエスもいれば、遠藤周作のようにそれこそね、私のイエスって何なのかって、それこそこう包み込んでくださるイエス様で、復活になると謎になっちゃうんですよね。イエスの、私のイエスを見てずっと目次見てると最後と謎なんですよ。復活、よく解釈すれば謎というふうに書いて、イエスの復活を皆さんに訴えたという読み方もできると思います。謎っていうことを書いて、私はわからないと言ったのかもしれない。それこそ謎なんだけれども、でも遠藤周作にとってやっぱり私たちと共にいてくださるイエスが必要ですね。同伴者イエス、共にいてくださる、悲しむ時に、辛い時に泣いてくださるイエス様、母親のようなイエス様。西洋のキリスト教のイエス様はバタ臭くてしょうがないと考えたわけですよね。みんな自分が求めている、描いているイエス像を投影していくのが、これが人間的な標準によってイエスを知ろうとしているんだということです。それはいけない。それ違ってるって言うんです。じゃあどれが本当なのか。18節がその答えがあります。これらのことは、ごめんなさい、17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなったというのです。これは私は最後に帰ってきたいと思います。でもう少し先を読んでいきます。18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださった。神はキリストにあってこの世をご自分と和解する、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねた。で20節見ると、私たちはキリストに代わってあなた方に会います。神の和解を受け入れなさいと言って、 神は罪を知らない方は私の代わりに罪とされましたと書いてあります。ここに人間的な標準ではなくて神の標準から見たイエスがいる、そして私たちがいるってことを知ってください。先ほど16節は人間的な標準なんだけど、一体神はキリストをどうご覧になり、どういうふうな意味で私たちにお与えになり、神は私たちをどうお考えになっているのかっていうことに思いを寄せてみたいんです。そうすると神はですね、キリストをご自分と世とを和解させるその手段である。もう少し分かりやすく言えばですね、キリストを罪を知らない方と言い、私たちの代わりに罪とされた、罪を背負わされた方。19節を見ると違反行為の責めを私たちには負わせないでキリストの上に置いた。これが神がキリストをご覧になっている、信じてほしい、そういう内容なんです。神はキリストをお使わしになったんです。なぜお使わしになったのか、我々の違反行為の責めをキリストの上に置かせたんです。これが十字架です。十字架ってなぜ素晴らしいのか、大切なのか、我々の罪が十字架の上に置かれたからなんですよ。十字架って何なの？罪人が処刑される場所だったんです。なぜ十字架処刑されたの？イエスは、イエスがどんな悪いことをしたの？人間的な標準だったら何か悪いことしたに違いないんだけれど、神様はそうじゃない。私たちが負うべき、人間が負うべき違反行為の責め、これをキリストの上に置いたんです。十字架にはそういう意味がある。これが神がご覧になるところのキリスト、十字架、救い、そういうことなんです。キリストを人間的な標準ではなく神からの標準として見る、私はそういう意味で聖書の中にあるキリストしか述べ伝えるキリストはいないし、信じるキリストはいない。そうやって生きていくキリストってそんな方なんです。ジーザスセミナーではですね、いくら聖書を読んでも神の標準によるキリスト理解ではないので、命もなければ意味も祝福も何にもない。だから先ほどの聖書は買わないでください。買って読んでもですね、お金と時間の無駄です。神の標準から見たキリストが必要なんです。じゃあそのキリストのもとにある私たちはどんなものなんでしょうか。やっぱり神の標準から見ていただきたいんですね。そうするとまず私たちは自分が罪人であるっていうことを神の標準から見なきゃいけないわけですよね。自分って本当に神様の前に罪があるっていうことが、人間的な標準で見るのと神様の標準で見るとか、自分に対する違いなんです。教会に行った時、信仰を持とうとした時、必ず通るところ、それは自分の罪に対する自覚ということ。これは人間嫌なんですよ。目をつむりたい、あるいは覆いたい、隠したい、真正面から自分を見つめる、神様の前に赤裸々裸になる、これはできればしたくないんです。それはそこそこですね、みんなやっていそうな悪いことというのは、まあ私も人間ですからって言ってできますけれど、おそらく自分の本当の姿というのは人に言うことはできない、人に見られたくない、 まあ、本当の悔い改めとか本当の生き方ってのは、私は多分他人がいたらね、祈れないというのが普通じゃないから、まあ、皆さんは私ほど悪くないから、そんなこともないかもしれませんけどね、私などは絶対に他の人に聞かせられない、家内に聞いてもらったら困る、そういう祈りがですね、いっぱいありますよね。いっぱいある、何でしょうかって興味を持たれると思う。でもそれが本当にそういうことなんです。でね、いろんな周りの人がね、先生しょうがないって言われるとね、初めね、そんなことない、私理解してないってみんなね、私の良さは分かってないみたいなね、思うけど、やっぱり考えてみると、本当にそうだよなって、まあ、認めざるを得ませんよね。それがお互いだと思います。私はですね、注意しておいていただきたい、自虐的に罪の意識っていうものにね、煩わされて生きることはクリスチャンではないと思います。私は、2、3日前ね、こうずっと青年時代からクリスチャンになる人のね話をしてたんですけど、私はまだ罪をよく分かってなくてね、でね、罪っていうことをね今も葛藤してるとかいろいろ言ってました。素晴らしいんだけどね、でもね、私も彼とは一緒にね、大学時代から信仰を持ってもうね、30年も40年もクリスチャン生活で、昔と変わんないな、一向に変わんないなっていう感じでしたけど、で私ね、それも言わなかったんだけども、言っちゃうとね、まあ、先生はいつもそういう言い方すると怒られるか言わなかったんだけどね、あなたね30年前40年前と同じだね、あなたね死ぬまで同じだよってね、なんかどっかが違うんだと思うよ、もう許されてね、清められて、そして変えられてるんだっていうことをね、もっと信じて歩んだら、神様の御心をね、まあ、次第だって言うけどね、そのことも私は思ったんだけど、それ神様の御心次第なんだけど、あなた自分が決めなさいって今神様言ってると思うよ。御心次第っていうのはそんな、そうなんだけど、御心次第だからこうしますってね、自分で決めるところを神様は求めてると思うよ。だって人間そう作られたんだから。だからね、ちょうどね、ある方から話してたんですよ、神様の御心次第ですって言うからね、いや神様の御心は我々がね信じてるから、誰々さん、あなたが言うとことが僕にとっては神様の御心なんだから、今決断してくださいって言って、決めてくださいって、そうできませんとか言われて、ね、それはそうなんだろうと思うんです、それは誠実なんですよ本当に。でも私はそれはあんまり自虐的にね物事を捉えて神様の御心とか自分の罪っていうのを持ち出すクリスチャンが多いので、それは違うと思います。今ケジックやってるから、ケジックいかげん卒業しなさいよって僕は思うんです。でもね、いや年に1回ぐらいケジックで悔い改めてね、あのケジックのメッセージってのは全く100何年も変わらないんですよ、順番も変わらないんですよ、講師も基本的に変わらないんですよ、正解バイブルリーディングっていうのも。でそこに行って、そこで昔の信仰をねやっぱり戻ってで立ち上がっていくいいことだから、私ケジックに行ってるのはねいいことだって小津先生は今一生懸命言ってるからね、あの結構なことなんだけども、でもまあね、我々は自分に与えられている責任っていうことをもっともっとこう自信を持って信仰を持ってやっていかなきゃいけない、これも実は神様から見た見方なんですが、実はスタートがあるっていうことを知っていただきたいんです。スタートは罪からだっていうことなんです。やっぱり自分の罪というものに対してきちんとした取り扱いというか、清算というか、清めというか、贖いというかね、それがはっきりしないとやっぱりいけない。違反行為の罪はキリストの上に置いてあったから、本当にひざまずいてありがとう、あなたの恵みをい ただきます。ここが信仰の出発点、土台なんですよね。パウロはこういう信仰を持てなかったんですよ、イエス様に出会うまでは。当たり前のことですが、でもキリストに出会って、違反行為の全ての自分の罪は実はキリストの上に置かれて、自分は罪人の頭だ。こんな私をキリストは許してくださった。これがパウロが人間的な標準ではなくて神から見た標準でキリストを理解したわけです。これはダマスコの途上の出会いだったわけです。そうなった時に私たちはどうした、どういうものになったのかというのが17節。あまりにこれ有名な言葉ですよね。でこれはあまりに有名な言葉なので、私はこの言葉の意味がですね、薄っぺらになってしまったということをですね、感じるんです。もう一度言いましょうか。その人は、ごめんなさい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。でこの新しく作られたっていうこの言葉ね、なぜ人々は、クリスチャンは、教会の中ではこの言葉が薄っぺらになってしまったのか、その理由があります。それはヨハネ3章16節、ごめんなさい、ヨハネの3章の、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないってありますよね、ヨハネ3章に。あの御言葉と結びつけちゃったからなんです。つまり人は誰でもキリストにあるならば新しく作られたものだ、で新しく生まれたものなんだ。新生ってありますよね、新生、新しく生まれる。ニコデモはですね、人は年取ったらお母さんのお腹の中に入ってまた生まれ変わるんですかとか言ってね、そんな会話してますよね。で私たちクリスチャンもですね、生まれ変わった、ボーンアゲインっていうことをよく言いますよね。ボーンアゲインクリスチャンっていうことを言うわけです。ハイビーエっていう団体がありますよね、ハイスクールボーンアゲイナー、生まれ変わり。でアメリカなんかではクリスチャンっていうのをですね、ノミナルクリスチャンとボーンアゲインクリスチャンってよく分けるんです。ノミナルなクリスチャンっていうのはですね、クリスチャンホームに生まれて、小さい時とか、あるいは洗礼は受けた、でもね、一応クリスチャンの家庭でキリスト教徒なんだけど、罪の自覚もなければ、自覚的にイエス様に寄り頼んで贖いを受けたっていうんじゃない、ノミナルというわけです。でノミナルなクリスチャンではいけなくて、ボーンアゲインクリスチャンといって生まれ変わった、それは罪を悔い改めてうちに聖霊が宿っている、聖霊がイエス・キリストが生きておられる、そのクリスチャンにならなきゃいけないということをヨハネ3章から学びますよね。誰でもみんな生まれ変わったクリスチャンなんですよ。でそのことをこの第2コリント5章の17節は言ってるんだと。誰でもキリストにあるなら新しく作られたものである。生まれ変わったじゃない、イエス様信じた時、そういうふうに理解していますよね。で理解して正しいんですよ、理解しちゃいけないと言ってるんじゃないんですが、でもそちら側に結びつけて理解して、それで終わってしまう、ピリオドになってしまった。そうするとね、私たち生まれ変わった内側に新しい命を持っているね、クリスチャンである、そこでどうしても終わってしまうんですよ。でもね、この17節の後半を読んでいただきたいんです。後半に何て書いてあるかというとですね、古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなったって書いてあるでしょ。そうするとね、古いものって何なのかって言ったらね、自分の中の古い人だけじゃないんですよ。私たちはね、古いものということを自分のうちの中にいる古い人、罪ある性質で、全てが新しくなったという時にね、私の内側にいらっしゃる新しい人、聖霊とだけしか理解しないと やっぱりさっき言った新しく生まれなければっていう脈絡の中でしかこの成功を理解してないんです。そうじゃなくて見よ、全てが新しくなったんです。古いものは過ぎ去ったってのは全ての古いものが過ぎ去ったんですよ。ということはこれ何なのか、どういうことと結びつけてこの成功は解釈しなければいけないのかっていうと、それはですね、新しい神の国、そこと結びつけて解釈しなきゃいけない。古いものは全部過ぎ去って、全部が新しくなったんだ。私の内側のことだけではなくて、この世界もこの社会も私たちの人生もこの宇宙も全てが新しい意味、新しい存在になってきた。私はですね、私たちは JWTC で今進化論を学んでるんですよね。進化論を学んでて、この頃は喜びでいっぱいなんです。私は初めの頃はですね、進化論は、ね、自分の責任だからと思ってね。でその次にですね、だんだん頭にくるんですよね、このいわゆる新しい地球説っていうね、その創造6000年ってね、クリスチャンたちの中にいるじゃないですか。みんながね、一生懸命私の友達たちがいっぱい言ってるのでね、いい加減にやめた方がいいのにと思ってるのにね、今でもおそらく私が書いても何言ってもね、おそらく私の賛成して書いることはしないでしょうね。絶対にしないと思います。エホバ以上に頑固だと思います。でもね、本当におかしいと思います。そこに年代の測定年代の方がありますけども、測定年代炭素14どうやってやるのか。いや、もちろん普通の人は誰でも炭素14の測定年代ね、正しいと思ってるから、それだけじゃないけど、放射性の元素はね、放出していくっていうの、それで年代計算、137億年の宇宙も 45.6 億年の地球の誕生も、まあ、当たり前です。これを疑問持つなんてことはクリスチャンだから私はおかしいと思います。これからそういうことはっきり言いますけども、だけどそれをですね、でそういうことでつまずく必要もなければ、葛藤を覚える必要も一切ないと本当に心底から僕は思います。今まではですね、まあ、中途半端でね、多分そうだったと思うけれども、まあ、いろんな考えもあるし、いろいろって思って、ね、まあ、言わない方が物議を醸し出さないといいだろう。特にね、経験な素晴らしいクリスチャン、私たちの伝統のほとんどがね、そういうふうに年代はっきり言わなくても、まあ、6000年とまでは言わなくてもね、もうちょっとね、なんとなくぼかして言うということをしたと思いますけども、まあね、私は人間は全てのことに正直であったらいいと思います。それで初めの頃はね、クリスチャンであることを疑いんじゃないか、多分ボコボコボコボコこれはやられるよなと思ってですね、で私も注意して言わないと、これまでずっと信じてきたんですよ。皆さんも大野教会の人もある意味でね、そう教えてきたんではないんです。大野教会では私はずっと初めから牧師やってた時にですね、科学者が明らかにしたことはそれは信じればいいんですって言ったんです。でも科学者どう明らかにしたことってことは絶対に言わなかったんです。言ったらですね、私たちの同じ連合の中でボコボコ叩かれるとなかったですから。だって伊豆田先生だって横山先生だってみんななんかクリエイショニストの理事やったりで、ね、佐竹先生もしてんだから、私もそうなってくださいって言われてね、私断ったんだけども、私たちの友人がみんなそうやってますんで、こういうのがだんだんテープで流れていってそしてですね、いろいろと問題を起こしてくると思います。まあ今になると起こしてもいいと思って、解雇されるのもね、ところもありませんからで一応ね、気をつけて信行先生にはこういう状態でこういう話をしますけど大丈夫でしょうかと、よろしいと言われましたいと、とにかくですね、私の 実は古いものは過ぎ去った、言いたかったことはですね、進化はねあってもなくても、だって神様が作らない進化なんてのはありえないんですよ。お断りしてきますけど、今日は後で言いますけれども、これに対する神様との関係は6つの説があるということを言ってですね、一つ一つ詳しく言いますから、あの一部だけ取ってですね、なんか先生おかしくなったみたいな言い方はしないでいただきたいんだけれども、だけれどもとにかくですね、私に言いたいことがあります。それはですね、進化というものを信じ、神様なしで信じることは到底できない。神様出てきます。私は神様信じてるからですよ。で、神様信じてなきゃ神様出てこないんだけど、神様を信じていなかったらね、もう本当にこれを進化論、偶然の進化論、自然の進化論を信じるのはね、本当に大変です。それをよく信じられるな。こんなうまくね、まあ、12の偶然っていう本があるんだけど、クリスチャンじゃないんですよ、書いている人は。12偶然ね、12のね、大事な偶然がね、全部うまく重なってくれたから生物が生きている。それで読むまでもなく、その通りなんですよ。でもそういうのはね、科学じゃなくて信仰なんですよ。12の偶然があるから神様必要だって言ったらね、科学者はその神様は誰が作ったのっていう、それは科学者の論理なんで、わかりますか。科学者というのは結果があれば原因があるわけですよ。科学の法則というのは結果があるから、あれば原因があるんですよ。だからこの地上に物が存在することは原因は神だとします。そしたら神は結果なんですよ、科学者では。だから原因は何かって言ったら、神様を作った神様がいるわけよ。いなきゃならない。法則上のこれは論理なんです。科学的な論理は常にそれを求めるんです。信仰はね、結果があったら原因があるけれど、最初の結果があっても原因はね、神様だったら神様はね結果にならないんですよ。信仰ってのは神様は原因だけなんですよ。科学の法則と論理が違うのが分かるでしょう。だから科学者にクリスチャンになれというのは、違うレベルで論理を展開しているんであってね、神様が出てきますよ、結局神様必要ですよって科学の世界で言ったら、科学者は絶対納得しません。リチャード・ドーキンスっていう人が常に言ってることはね、それは科学者としては愚かな議論だって言ってるんです。その通りなんです。神様はどうして起こったかを説明しなきゃいけない。それは最大の難問になるから私は信じない。ドーキンスはどこが間違っているのか。科学者として神の問題に言及しちゃったからいけないんですよね。科学者は科学者の世界だけやってなさいと。信仰の話は私に聞きなさいとね。これ言わなくちゃいけなかったんですよね。でもそれを聞きたくない。実はそういうこと知ってるんですよ。彼は小さな時から教会行ったりいろいろね、みんなやってて、で実はそういうふうに行かせてしまったのがキリスト教の教会の問題だったんですよ。本当にクリスチャンとして科学者として生きていく道を示してあげられなかった私たちの責任なんですよ。だから私はその責任があるから、やっぱりこの問題はっきり言って、科学者もクリスチャンになっていただかなきゃいけないということなんですよね。こう言ったからってね、 JWTC のテープ聞いてくれませんから、あのなるわけではありませんけど、少なくとも原理的にはとか理論的にはそういうことなんです。私は古いものが過ぎ去ったと、新しくなった時、神の国というのが本当にあるんです。新しい命っていうのがあるんですよ。これがね、人間には魂があるのか肉体なのかとか、いろいろ復活はどうなるのかってありますよね。私は聖霊をいただき、新しい命をいただき、復活の体というのはその体なんですよ。そういう意味では霊魂不滅というのは私にとってはあんまり大きな問題ではない。どうでもいい問題だ。全てが新しくなる。私はうちの中にね、本当にその新しい命、キリストの命、聖霊の命が始まったんですよ。まさに棒上げしたんでしょ。 そしてね、全てが新しくなったんですよね。だから進化の世界でもって、この世の世界でもって現在存在するものの全てが人間的な標準だと進化の問題なんですよ、創造の問題なんですよ。でも神の標準から見たらこれは神の国の問題なんです。全てが新しくなったので、もう神様がキリストによってあがなってください、この見えるこの地上の全ての被造物もあがないを完成を待ち望んでるんですよ。ロマ書8章20節にあるように。だから全てが新しくなってそのスタートが始まったんですよ。だから進化の世界というのはこの地上の今の世界の問題なんです。進化と創造というだけでは同じような問題なんですよ。で、古い世界の問題なんです。で、私がなんで進化論をやっててこの頃は嬉しくてしょうがないって言ってるかと、初めはなんかね、どっちが正しいのかなみたいなところもありましたし、ね、でそのうちにね、これでつまずかせていた私は悔い改めなきゃいけないなと、40年間50年間ね、嘘をついたっていうのは僕はないんだけど、その点において、でも少なくとも曖昧にしてきたし、おかしいと思ってきたことに対してはっきり言う責任はしなかったわけですよね。まあいいんじゃないのってね、私科学者じゃないんだからって言ったけど、でもこれを言うのは牧師だったってことに気がついたんですよ。で、間違ってるのは仲間だったとしたらね、私が言わなきゃね、やっぱり私はある意味で恐れてるわけですよね。仲間からつまずきにされて、もうとっくにされてるんだけど、聖書論の無恐れて、でもさらにまたねなんかね、最近またなんか東北行ったり千葉ポリアを見たら復活してきてみて、なんか言い始めたとね、クリスチャン新聞がね、あんな結構書かれちゃってと、というふうになるとね、そうすると実は、私責任があるっていうことをね思い始めるわけですよね。進学校で教えてきたって別にね、弁証学とかね、聖書と科学とかそんなこと教えたわけじゃないんだからね。で、皆さん変なこと教えてるってのはよくわかるけども、でも何にもそういうことは私言わなかったんだけど、でもやっぱりこれからはやっぱり言わないと自分がやっぱり責任を果たせない。でも言おうと思ったらね、本当に素晴らしくて、今何やってるかってね、旧約聖書の中でね、自然がどんなに素敵かっていうことを言っているね、詩人たちの言葉をねずっと読み始めてるんですよ。ああね、こんなに素晴らしい自然を素晴らしくね歌えたんだ、神の国に入ってね、新しい秩序の中でもって自然を見たらもう本当に変わってきますよ。太陽がね、花婿が出てくるようにね、花嫁を迎えに行くように出てきたってね書いてあるじゃないですか、自然がそう見えてくるんですよ。それまではね、進化論やってるとね、もう本当にね虚しくなってくる。俺の先祖はアミーバーかみたいな感じで、でね、チンパンジーかとかね、で DNA は大して変わらないっていうね、本当にね、あのチンパンジーはちょっと道具やってね、うちはねもうちょっと道具ね、コンピューターいじるようになった、この違いすごいけどね、でも所詮無意味じゃないですか、ね、進化の産物だったら、いやさ、進化だけだったら、ね、神様賛美するなんてね怒ってこないんですよ。学問なんてね、その素晴らしさの喜びなんてね怒ってこないんですよ。この地球を一緒に神様と治めるとか、神様を礼拝するなんとかね、賛美するなんてね、進化やってたら怒ってこないんですよ。やっぱり創造でも怒ってこないんですよ。古い世界の創造だけだったら進化と絡んでるから。でもね、全てが新しくなったんだって言うんですよ。これがね、そちらから見た時の第2コリント5章の17節の言葉は、実はパウロが言ったメッセージだったわけです。言うまでもなくヨハネ3章の新しく生まれるっていうことと関係があるんですよ。 そこから出発してるんですよ。でもそれはこの被造物の全く新しいという神の国ね。今はまだ地上の物質は古いんですよ。物質は滅びゆくんです。物質はどうなって上がられるのかわからないんです。でもね、私は新しい世界がどんなものかわかりませんけれど、なんか魂がふゆふゆして天使のようなこうなんかっていうねもので僕はないと思うんです。もしこの地上がね作られたものであったら、そしたらね、はるかに素晴らしいね物質をも含めた、で単なる物質ではない新しい神の国だったと思うんです。いかげんなこと言っちゃいけませんよね。なんかじゃあ中澤先生は地上の楽園信じてるんでしょうかみたいな誤解の生じたりですね。まあね、ある先生がですね、天国は素晴らしい時です、宇宙探検ね、地上では火星旅行行けませんけどね、私たちはみんなで行くんですみたいなね感じで説教を聞くとね、まあね、そうだったらいいけども、で海外旅行もできないお互いにとって宇宙旅行などはですね夢のまた夢なんだけども、そんなとこ行ったって面白くないじゃないかって思う人もいるかもしれないけどね。とにかく我々は古い世界というのは終わって、新しい世界というのは、今の古い世界は考える例えとかそれはできるんです。でも本物は X なんですよ。イエス様は神の国はって言った時にどうしてもからし種で例えたり、どうしても何か他のものでね真珠に例えたり、なんかいろんなものに例えたじゃないですか。あるいは地引き網に例えたり、神の国はって言った時にね、我々が理解できる何かのものでもってしか語れないんですよ。なぜなら我々が体験でき、我々が言葉があるのはやっぱり今経験している世界以外のものはないです。もし神様の国が言ったら素晴らしいって言ったら、あーってで倒れちゃわなきゃいけないんですよね。で倒れても分かんないんですよ。だから言葉にはならないのが新しい神の国なんです。今のこの頭脳では分からないけど、今の頭脳でもって類比してアナロギー、アナロギアっていうんですけど、アナロジーですね、類比して、そして向こうの世界のものに信じていく、期待していく、でこうであろうと夢に描くというか想像していく、聖書にある限りでね、それが神学なんです。私はそういう素晴らしい世界をね、本当に進化論やってったらもう到達せざるを得ない。で初め書くね、一応ね目次があったんですよ。でこの目次は全部×になりました。今はその目次を最初書いた時はね、論争ですね、論争で、今までのは間違ってたとかね、これはこうだとか、科学者もこうやって間違ってるってね、別に私はやっぱりね伝道のために書いてるわけだから、この世の人にもねこれは読んでもらおうと思ってで書いてるんだけど、でもその目次はねやっぱりねだんだん変わってきて、クリスチャンとして神様を賛美するとかね、新しい創造を期待してね、新しい創造から見たこの世とかね、それを書くのがね進化論である創造論の本だったっていうのね、だんだん発想が変わってきたんですよ。これだったら少しは売れるかなとかですね街道建設役立てたい、役立てたいなとかですね、だんだん欲が出てきて古い人間になってきますけど、でもね、とにかく私たちは一つのことを見た時に全てが新しくなった、神の国から自分キリスト全ての被造物を見ていく、で最後にそういうお互いは人間的な見方から神の見方に変わった時にそこに生かされていったならば、他の人たちにねキリストの神の施設として和解を受けてくださいというんだっていうんです。ここの部分は今日は